山花明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 622-2222、 ファックスは 011-622-2223 622-2223、 メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで request@radiocaros.com まで、番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、今週の山天はラジオあずまし屋の日々です。山花住居所の伝廷前にあるケーキ店資本亭ほやほやのメンバーを中心に、ちょっと癖のある20数名が働くこの店で毎日さまざまなことが起こる、そんな私たちのとってもバタバタで普通な山花暮らしを発信していく番組にしたいと思っています。おしゃべりは NPO 法人あずまし屋の事務局長私コッシー、それから資本亭ほやほやのスタッフ大島、
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それから本日の CM 担当は今、オープニングをお願いしました、ヒューマンアカデミー札幌校の稲野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それから、初登場の伏見さんですね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はスイッチマンが非常に豪華でですね、メイン東でサブが2人おりましてですね、米子さんと、あれにもお願いしています。はい、3名体制で、豪華な3名体制で、進めていきます。はい、その他今日はお二人ゲストに来ていただいてますね。お二人とも初めてですよね。
はい、そうです、ね、
はい、じゃあまず最初は村上達也さん。
はい、
はい、
こんばんは皆様。
はい、後で、詳しくご説明しますけど、
ありがとうございます。
グループホーム、
はい、
エルムというところに住んでて、
はい、
そこでちょっと僕とつながりがあって、昼間は、隅川にあるみのりさん、
はい、みのりさんに通っています。
みのりという、就労支援の事業所に通っている、
はい、B 型支援就労支援活動センターの村上と申します。皆さんよろしくお願いします。
もう一人は折原幸子さん。
はい、
はい、折原さんは今日中はどこで働いていらっしゃるか。
お弁当ガーデンで働いてます。
はい、大通りにあるお弁当屋さんですね。
はい、
そうですね、いろんな会議とかに仕出ししたり、
そうですね。
そこで食べることはできるんですか。
売ってるもんで、
あ、そこでお弁当も売ってはいるということですね。わ、はい、かりました。どうしてこのお二人に来ていただいたかということは、今日はですね、テーマとしてはちょっと大冗談に構えちゃってですね、精神保険、日本の精神保険が今札幌でどんな風に進んでいるのかっていうようなことを、あずまし屋の日々らしく、札幌市の人に来ていただいてお話しするとかっていうんじゃなくて、実際にそのサービスを受けている村上さんや小原さんの口から、札幌の町の精神保険ってこんな風ですよっていうのをご紹介していただくっていう、そんな番組にしたいと思ってお二人に来ていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
村上くんは朝今日7時半に僕から電話があって、
はい、
今日ラジオに出てもらうかなっていうことを言われて、
はい、
でさっき20分前ぐらいに迎えに来て、
あ、そうです。
こういう番組ですので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしく、ちょっと少し緊張しますけど。
そうですか。
はい、よろしくということで、
はい、
ご飯も食べてきました。いっぱい食べてきました。はい、
じゃあパワーバッチリですね。
もうバッチリですね。はい、
折原さんは昨日おとついと、はい、あれなんですよね、その札幌市の事業で病院に長く入院している人にぜひ退院して街で暮らしてもらおうっていう事業の研修会に僕と一緒に出てたんですよね。
はい、出ました。
その席でこういう番組なのでぜひ出てくださいというふうにお願いして、はい、ずっと嫌だ嫌だと言ってたんですけどいつの間にか出ることになってしまった。
はい、もう食べました。
そんなことですね。はい、まあ、ちょっとなんでこういうその精神保健福祉の札幌っていうお話になったかっていうと、あれですよね、解散になりましたね、衆議院が。
はい、
してます村上さん。
はい、解散しました。
読売新聞撮ってる村上さん、
はい、朝日ですね。朝日です、朝日です。
それで、本当は今回の国会で通るはずだった法律がいくつか廃案になったんですけど、その中の一つに障害者自立支援法の改正案っていうのが通るはずで、ちょっといろいろ問題のあった部分が良くなるはずだったんですが、
はい、
日程が間に合わなくて解散ということになってしまって、
はい、
結構それは私たちの業界の中では影響のある話ではありますが、
はい、
その札幌の街を暮らしやすくしていくっていうことのためにどうするかっていうことを考えた時にも結構影響のある法律だったので、
はいはい、
そういう影響を実際に利用されているお二人からお話聞きながら皆さんにもご紹介するっていう、そういうちょっと硬派な進め方をしていこうと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあちょっと村上くんの緊張を解くためにも、ね、一回曲を間に挟んで、
はい、
その先行きますね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ1曲目は、大島さんのリクエストで、
はい、
いいですか。はい、じゃあ紹介お願いします。
昨日のライブこの曲で大変盛り上がりました。
ライブに行ったんですね昨日。
はい、
昨日早引きしたのはそのせいだったんですか。
は
い、
実はそうなんです。
そうだったんですね。
チケットを取ってくださった松井さんありがとうございました。
はい、
福山雅治で化身です。
はい、ではここで大切な番組スポンサー様からの CM です。シューマンアカデミー札幌校の稲野さん、よろしくお願いします。
はい、しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、どうもありがとうございました。番組を支えていただいている大切なスポンサー様の CM でした。はい、ではですね、中身に入っていきますけれども、さっき言ったように、国会で廃止になっちゃった法律ですけど、大切なところが2つあって、まあ、いくつもあるんですけど、その中で特に今日の番組の中で触れたのが2つあって、1つはこの法律で、障害のある人も働ける場所をたくさん作ろうっていうふうにしようと思っていたということ、それが1つですね。それからもう1つは、多少具合が悪くても病院の中で生活するんじゃなくて、病院から出てきて街で生活しようっていうことを強く謳ってた法律だったんですよね。でこれは今日来ていただいている村上さんとか折原さんみたいに、実際にそういう入院してた経験がある方にとっても大切なことだけど、私たち例えば僕とか大島は幸いにして病気に入院したことは心の病ではないですけれど、例えば年取ってきてちょっと地方がかかってきましたというような時に、じゃあもうずっと死ぬまで病院だねっていうことになるのか、そういうものがありながらも病院以外のところでもうちょっと自由に生き生き暮らせるのかっていうことで考えると、全ての人に関わってくることだし、
あ
と働くっていうことでもね、ちょっと体の具合が悪くなったらすぐクビになってしまってもう二度と就職できないということなのか、体調が良くなればまたいつでも復帰できるよっていう仕組みが整っているのかっていうのは、皆さん誰にも関係してくることですね。そんな意味で、 皆さんに関係してくることなので、それをちょっと村上さんと、はい、織原さんの体験から、はい、どんなふうに実は障害のある人たちにリアルに関係してたのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。まずその病気があっても病院の中にいずに外で暮らせるっていうことに関してですけど、実はお二人ともそこそこ長い入院歴があって、はい、今は普通にそれぞれ、
暮らしてます。
それともそれ開くだもんね。
はい、そうです。
なってますけれど、はい、その経過をちょっと聞きたいと思うんですけどね。
はい、今日も
村上君どれぐらい入院してたの？
だいたい朝日山病院で入院しててですね、
はい、
まあだいたい5年、那覇に働いてて、だいたい
病院も年単位で入院してましたもんね。
はい、そうです。
5年はいなかったかな、2年半とか3年ぐらいです
ね。そのぐらいですね、2年半ぐらいですね。
他の病院もいるともうちょっと長かったけど、
は
い、
あちこち転々としましたね、病院でもね、はい、
普通病気で病院に入院するってなるとね、はい、例えば盲腸になりましたって言っても、はい、せいぜい1週間とか
1週間で退院できましたね、夕張りでしたけど。
だから2年半って相当長いんですけど、
はい、そうですね。
なんでそんな長くなっちゃったんですか？
まあ僕の場合体あまり不自由じゃないんで、
うん、
便秘とか、はい、してまして
体悪いのは便秘ぐらいなんでね、
はい、そうそうそうそう、
2年半は入院してないでしょ、
はい、2年半は入院してないです、うん、はい、
村上君もともとあれだもんね、千葉かどっかの人だったんだよね。
僕は本籍は苫小牧ですね。
あ、苫小牧、
はい。
でもご家族は千葉の方に住んでらっしゃって。
あ、向こうにいらっしゃいますね。ぜひ堀の夕張メロンデリーでも
送ってますよね。
送りたいですね、
はい、緊張して今いろんなこと喋りたくなってますね。
そうですね、もう元気発達中ですね。
困っちゃうと、はい、なんて言うんだろう、困ったことがあると、はい、そこの場にいられなくなって、はい、全国いろんなとこ転々と放浪しちゃうんだよね。
そうです、う
ん、で行き先の病院で、はい、まあ、具合が悪いからって精神科の病院に入院させてもらって、
まあそうですね
っていう感じで、
はい、
札幌も、はい、当時は夕張にいたのかい？
そうです、
夕張からポンといなくなって、
はい、
で札幌の病院で、まあ保護されて。
そうですね。
でその病院に入院してる最中もまたどっか別なところに行きたくなって、
まあ最初は八王子で働いてまして。
八王子まで行ったんです
ね。はい、
で病院の看護師さんが八王子まで迎えに来てくれたんです。
いや、アルバイトっていうか新聞配達のしてまして、
はい、
はい、それで、うちのお父さんが迎えに来てくれて。
ああ、そうです。
選別っていうか、
うん、
なんていうんですか、うまく言えないんですけど、
お金くれた
の？お金ではないんですけど、なんていうんですか、
切符かい？
ご飯、お菓子とか、
ご飯とか食べさせてくれ
た、持ってきてくれたんです、うん、はい、だから皆さんよろしくお願いします
病院から退院するときに、
はい、
きちんと了解取って退院するんじゃなくて、はい、もう嫌だって出ちゃうので、
あ、途中でとんずらですね、はい、
それで具合悪くしてまた戻ってくるので、はい、落ち着くまで退院を伸ばそうってなると、はい、ずんずん伸びて2年半になっちゃったっていう、
あ、それぐらいになります ね、本当早い話ですね、はい、
そんな時に僕と出会ったんですもんね。
そうです、う
ん、そんな感じでした。
その場合は冬の時でしたけどね、うん、
それでまあやっぱり住むところをちゃんと作って、きちんと正面玄関から堂々と退院しようよっていう話で、
はい、
退院して。
そうですね、
で暮らしてみたいな。
少ない中の小遣いでまあやってまして。
はい、そうですか。
そうです早く自己管理できるといいなと思いまして、
ね、全部持っちゃうとまたどっか行きたくなっちゃうから、はい、少しずつ渡すっていうのにしてて
そうです。
それが不自由だ不自由だってあちこちで訴えてるんですよね、
はい、
ラジオでも言っちゃいましたね。
はい、まあその辺ですね今はね、はい、
そんな困難で2年半、
はい、バトンタッチします。
ちょっと織原さんに聞きましょう、はい、織原さんはどれぐらいの期間に入院されてたんですか？
23年間ぐらいですね。
23年、
はい、
札幌の病院ですね。
最初は22で発病して5、6回、5、6回かな、3回か4回ぐらい入院退院繰り返してたんですけど、
うん、
29歳でまたすぐ出れると思ってたんですけど、
うん、
親が遠くにいて根室なもんで、
うん、
まあ29から23年間、う
ん、入院してたんですね。
ずっと入院してました、
うん、村上くんの2年半も長いなと思いますけど、23年っていうと、あれオリンピックが4回ぐらい開けちゃう5回か。折原さんはまたどうしてそんな長い入院になっちゃったんですか？
いや先生がいいと思った時に逃げるらしくて。
やっぱり逃げたんですか。
逃げたんです ね、
はい、何から逃げたんですか。
病院から逃げたんですけどね、どうせ退院できないんだったら暖かいところに行こうと思って、九州に来ました。
九州まで
退院できないような気がしたの。
退院できないというよりも、兄弟に頼んで迎えに来てほしいって言ってたんだけど、先生に言っても今はちょうど調子のいい時だからもう少し波を乗り越えて、もう平均的な性格になるまで待ってなさいというようなことでね、私ももう耐えられなくなって、逃げちゃうから、また戻ってきて3年ぐらいお仕置き見たような感じで入れられたんじゃないかな。わかんない。
九州に行っちゃったのは暖かいところに行きたかったから。
そうね、暖かいところでどうせなら住みたいなと思ったんですけど、台風があるっていうんで台風のない九州ってどこだろうと思って考えたんですけど、飛行機に乗ってどこに降りたらいいかも分かんなくて、博多がなんか着陸、
はい、福岡博多空港、
そこ、はい、まあそこで降りたらなんとかなるだろうと思って、で2泊3日のビジネスホテルに予約取って病院に行きました、はい、そして病院で白を切って初めてだっていうことで言ったんですけど、先生が一生懸命なってくれて、1日がかりで先生のたらい回しされて、結局はこっちから告白しなくならなくなっちゃって、そういうんだったら札幌でも暖かい時あんだから帰れって言われまして、
九州まで行ったはいいけど、やっぱり不安で自分で精神科の病院にかかったんですか。なんか具合悪くなったの。
いや違う、九州行って、薬も全然持ってないで逃げたんで、精神的に不安ってなったんで、
気持ちになっちゃった
ね。それでやっぱり九州の病院に、どこでもいいから九州の病院を入院するって思って、福祉でもいいっていう感じで入院したんですけど ね。
それで帰ってくると、そうやって逃げちゃうようじゃまだ退院はダメだって言って、また3年ぐらい退院になると、それを積み重ねて23年になっちゃったっていうこと。
そうですね。
そうですね。
ということでですね、まあ結局その普通の内科とか耳鼻科とか外科とかに入院するっていう感覚で考えると、考えられないような病院の使い方っていうのが実は精神科の世界ではあって、そういう人たちにぜひ退院してもらって街で暮らしてもらおうっていうことで、まあ、大体そういうふうに入院している人が全国で6万5000人いるんじゃないかっていうのが、今から4年5年前ぐらいの調査で、その数字をもとにですね、そういう人に退院してもらおうっていう動きがあって、札幌でも予算がついて、札幌にはそういう本当は退院できるんだけど入院している人が400人いるっていう統計が3年前に取られたんですよね。でその400人の人を平成23年までに退院していただこうっていう事業が始まって、折原さんは今度その事業に協力して退院しませんかって病院を訪ねてって、私も退院したら楽しかったですよっていうことを伝える役割をやるんですね。楽しくないですか。
無理やり。
そうですか。楽しいことばかりではないと、
はい、
苦しいこともあると。
働かないでよく退院しない人がなんていうの、開き直った感じで、右京のバカは起きて働くって言って、外を見ながら話するのを聞いて、いやそれもそうかなっていうようなこともあったんですけど。
じゃああれね、今の話は入院が長くなってくると退院して外で働く人の方がバカだみたいな話になってしまうね、
いやそうとも違う。やっぱりこう本当は退院したいんだけどできないっていう、その払いせいで言ってるんじゃないかな、
言ってる方もいたりとかっていうことね。
そういうことだと思いますね。
じゃあちょっとその折原さんの、退院したい人に対して退院ができるようにお手伝いする事業っていう、その話は、この曲とその後の CM の後にもうちょっと詳しく聞きますね、で働くっていうことはその後村上くん聞きます、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ2曲目は折原さんのリクエストで、歌詞が好きだということで、水前寺清子さんの365歩の街、折原さんリクエストで
お願いいたします。
はい、ここで番組スポンサー様からの CM ですが、先ほど曲の前のところでですね、水前寺清子さんの曲が入る前のところでちょっと時間が空いてしまいました、ごめんなさい。はい、ではスポンサー様からの CM よろしくお願いします。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も 人気急上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東とんでん通り、電話番号は 011-512-0229 512-0229 まで。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理ご好評でご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。 生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南五条西三丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 011-518-2419 まで。営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日と祭日です。郷土料理喜び、皆さんのお越しをお待ちしております。本田明治ギャラリーは旭川スタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を提示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 電話番号は 011-503-3050 011-503-3050 まで。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
続いて山天ニュース町線情報です。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
はい、それでは山花柏児童館7月のお知らせをお願いします。
僕たちは山花柏児童会館に通ってる山花小2年生です。
藤原良一です。
稲垣太陽です。
よろしくお願いします。
カラフルでは6月3日から今夜のスリッパ大作戦をやっています。時々並べられない時もあるけれど頑張っています。トイレの前に表があって、先生たちがチェックしてスリッパが並んでいったら丸を書いてくれます。丸の数の目標は80個です。今のところは60個です。あと20個頑張ります。
7月のおすすめ行事のお知らせです。行事のタイトルは大握り隊です。日にちは7月4日です。午前12時から午後1時までです。小学1年生から6年生まで参加できます。申し込みは7月15日水曜日から7月18日土曜日までで、参加費は200円です。本人が申し込みに来てね。その後にお話バザールもあります。他にも
カラフルビーチバレーボール大会もあります。7月30日木曜日午後1時30分から3時までです。小学1年生から高校生までです。みんな上靴を持ってきてください。せーので、みんな山花柏児童会館に遊びに来てね。
昨日22日札幌で部分日食を観測できましたが、皆さんご覧になりましたか？中島公園内の天文台で青少年科学館学芸員空井優子さんのご指導で、曇り空の中10時46分の一瞬ですが肉眼で部分日食を観測できました。集まった約50名から歓声が上がり、また1時間後の11時46分再度雲の晴れ間から部分日食を観測できました。次は21年後の2030年6月1日に札幌で金環食を観測できます。第22回札幌旭山音楽祭、再整備された旭山記念公園で明日24日18時から20時30分まで開催されます。音楽祭の後は旭山記念公園からの花火大会鑑賞はいかがですか？さて、その豊平川花火大会が明日24日幌平橋から南大橋間で行われます。19時40分から約4000発の花火の打ち上げを予定しています。豊平川通りの左岸線、右岸線、会場周辺道路は花火大会に伴って交通規制が行われます。ご協力よろしくお願いいたします。大通公園西5丁目から12丁目で札幌夏祭りビアガーデンがオープンしていますが、地元西屯田夏祭りが26日日曜日正午から21時まで開催されます。西屯田通り南三条から西八条間は歩行者天国になります。南八条屋台テント村や南六条郵便局前などで楽しいイベントがたくさん行われます。皆さんどうぞおいでください。最後に山天交通安全一口メモです。残念ですが札幌市内で交通死亡事故が相次いで発生しています。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いいたします。思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース町線情報でした。
はい、どうもありがとうございました。 CM とそれから町線だよりでした。もうあれですね、イベント盛りだくさんですね。
そうですね、
すごいですね。あの充実、はい、あの児童館の子供ももう上手になっちゃってね、ですみたいな可愛いんだから
元気いっぱい
で、はい、じゃあちょっとさっきのお話の続きですね、はい、まあ退院を病院に入院している方、精神科の病院に入院している方に退院をしてもらうための事業っていうのが、札幌でもいよいよ始まるということで、そもそもでも退院するのに事業が必要だっていうのもなんかちょっとピンとこない方もたくさんいるんだと思うんですけれど、でも実際にはさっき言ったみたいに村上くんで2年半、上原さんだと23年って入院してた方がいらっしゃるっていうことなんですが、はい、ちょっとハニーズのお二人はどうですか？病院に入院するって聞くとね、お友達がなんか入院するって言ってもせいぜい何週間かっていう感じだと思うんですけど、そうですね、20年とか入院する人がいるっていうのどんな風に思います？
びっくりしちゃいますよね。成人式迎えられますよね。
そうですよね、
大変な期間過ごされたんだなって今お話伺っていながら思いましたね。
ね、伏見さんどうですか？
いや、私なんかまだ20歳にもなってないのに、もう私が生まれる、
そう、
はい、私の年よりもってことですもんね。
長く病院の中にいたってこと、ね、
もう結婚してたら子供も孫もいるかもしれないんですよね。
そうですよね。
妹ももう孫もいて、孫の可愛さで、孫いないあんたにはわからないでしょうっていうんですけど、
なんでそんなことになっちゃうかっていうことをちょっとだけ解説すると、その大抵の病気って例えば胃潰瘍になりましたっていうと、一番困るのはご本人が胃が痛くて痛くて困るって言って病院に入院する。で、はい、病気が治ると、あ、もう胃が痛くなくなったから退院しますって言って入院退院を自分で決められるんですけど、精神科の病気っていうのは不幸なことに、病気が悪くなると自分では病気って分からなくって、例えばなんかイライラしてるっていうのが自分ではちょっとよく分かんなくって、周りの人がいやちょっと様子変だから病気だって言って病院に、本人の意思とは関係なく連れて行って入院っていうことがあり得て、そうするとそもそも本人が困ったからの入院ではなくて、周りの人が困ったからの入院っていうことが現実に起こり得て、 で退院の基準も周りの人を困らせないかどうかっていう基準で退院っていうことが今はもうほとんどないですけど、それこそ15年前20年前はあり得て、でその時代に入院しちゃった人っていうのは周りの人がまだ不安だっていうと、じゃあもうちょっと退院延ばそうかって言って、さっきの折原さんみたく2年3年の入院になって、そのうち外で退院して苦労するよりも病院の中にいた方がいいっていうような気持ちになってっていうことが起こりやすいっていうことが、まあ、5年10年前は割とあったと。でそのことのその時代のことを引きずって今も、体調だけ考えると病院の外では生活できるんだけど、そうもいかないっていう人がたくさんいらっしゃるっていう、そんなことがあるようですね。で折原さんは実際昨日一昨日受けた研修っていうのはそういう、お医者さんからは機会があったら退院していいよって言われてるんだけど、どうもご自分でまだ自信がなくてって言ってるような人たちに病院まで行って、うん、生活してみませんかっていうことを働きかけるためのいろんな技術を学ぶっていう研修だったんですよね、はい、ピアカウンセリングとかピアサポーターとかって呼ばれている、はい、そういう役割を学ぶ研修でしたね、
はい、
行ってみてどうでしたか？2日間いろいろ勉強しました、
そうですね、まあ、皆さんが参加された方の皆さんがなんていうのかな、スタッフじゃなくてその経験者、入院してた経験者の人ばっかりで、うん、お互いにその病院の生活を知ってるっていう共通のこの連帯感みたいのがあって、
うん、
なんかとっても話しやすかったですよね。
ああそうですか、参加者同士でのお話もしたんですね、全部で15、6名ぐらいの研修会で5人6人が、まあ、そういう入院経験のないいわゆる働いているスタッフ、障害者支援の事業所で働いているスタッフで、残りの10人ぐらいが折原さんと同じように、入院の経験があって今回ピアサポーターになってみたいっていう人で、その人たちいろいろお話したんですね、
そうです、
面白かったですか？
で楽しかったですよ、ちょうど 人数的に時間の枠内で10時から3時半までやったんですけど、その中で自分の言いたいこともう言いなさいと言われて、なかなか言えなくても30秒で順番に回せたり、そういう一つのこの サークルっていうか、なんかこうサイクルっていうんですか、そういうので皆さんがおしゃべりできたっていうことで全体感みたいなのもあった。
そうですね、自分の気持ちをどうやって上手に伝えるかっていうことだったり、人が言いたいと思っていることをどうやって聞いてあげるかっていうことだったりを勉強してきて、
はい、
で自己紹介するときもいきなり自分のすごくプライベートなことをボンと言うと相手が引いちゃうから、最初はもうちょっと公式なことから話してとか自己紹介の技法とかそんなことをやってきましたよね、
はいはい、
2日間も一緒に研修すると、あの十何人は結構な連帯感がありましたよね。
そうですよ ね
町
田だったらきっとあこんにちはって言えるような
そんな感じになりましたよね、はい、でそんな研修なんかを通していよいよ来週以降その実際に今現在入院されている人たちに一緒に会いに行ってもらうんですけど、
はい、
会っていただく方は折原さんをしのぐ30数年間という入院している方なので、
その人に
外で生活するということってどんなんだよっていうことを言いますけど、折原さんは実際退院してみてさっきいいことばかりではなかったって言いましたが、
おっしゃってましたね、
折原さんの病院の外の生活ってどんな、
外の生活は私前にいた病院から旭山病院に入院して、先生は介護病棟に入れてくれて、ただの環境を変えて病気を治したいっていう向こうの診断で、
はい、
入院したんですけど、その中で大村先生という主治医の先生が、一人じゃちょっと生活がちょっと困難かもしれないけどグループホームみたいなのも作るから、それまで待ってて退院した方がいいですよっていうおすすめがあって、
はい、
それで
共同生活を送る場所に退院したんですね、まあ、した
らね、そうですね、
退院してみてどうでしたか？病院の中よりやっぱり良かったか、病院の中で話してたみたいに病院の方が良かったと思ったか？
いや病院は嫌ですね、1週間いればいいですよ
1週間いればいい、1
週間いればもうすっとこうリラックスして、なんていうの、また働く意欲が出るんだけど、それ以上になるともう9時になったら消灯、6時半になったら起床、それが繰り返しで時間的になったら食事が出されて、美味しいものを好きなもの、もうほとんど食べられないっ という感じで、うん、出されたものもあのお腹いっぱいになったなと思わないうちになくなったり、うん、そういうこともあってやっぱり退院してよかったなと思いますね。
そうですか、うん、でも入院してた時は、まあ、退院して苦労するよりは病院の方に行った方がいいかなみたいなお話にもなっちゃうということですね。
それは
慣れるって怖いですね。
皆さんは、ね、やっぱり退院したいと思うんですよ、うん、でもたまたまその親がいないとか引き受け人がいないからダメだとかっていう、うん、そういう病院のシステムがあって、うん、それによって、まあ、あの退院できない人もいるんで、うん、私も退院したいんだけどあの 親があの引き取ってくれないんだとかっていう人もいるし、うん、そういう人に会って、うん、あの助けてあげたいなって、うん、あの
思ったんですね。
退院したら、うん、あのグループホームにもあるんだからということで、うん、紹介してあげたいなって思ってます。分かりました。
よかったですね。これであの電波を通して、ね、あの退院しない方がよかったって言われたらどうしようかと思いますけど退院してよかったって言われたんですね、はい。まあ、1週間いたいところ、1週間いればいいところに23年いっちゃって、村上君2年半でももう十分だって言って
る。そうですね、はい、出会いが激しくて、はい、
じゃあこの後曲を挟んで今度は村上君に、
あ、よろしくお願いします。
働くっていうことについて、はい、ちょっと村上君の経験からいろいろ聞いてみましょう。じゃあ次は村上さんのリクエストですね。自分で曲紹介しますか、
はい、あ、そうですね、
はい、
じゃあ平井堅の瞳を閉じてですね、
はい、
よろしくお願いします。はい、そうですね、好きですね、はい、
村上くんのリクエストで平井堅の瞳を閉じてでした。
皆さん聞きましたか、
はい、
はい、はい、じゃあ村上くん今まで頑張って黙ってたからその分ちょっと喋りましょう。
そうですか、はい、
これからちょっとその働くっていうことについてですね、
働く、
さっきの法律で働くっていうこともとっても重要視されてて、
はい、
いろんな障害のある人でも働けるようにするっていういい部分と、それからもう一つ評判が良くない部分としては、その働きに行くのに1割自己負担を払わなきゃいけないと、
はい、
普通は働くと給料もらうもんなんだけど、はい、働きに行ってなおかつ利用料を払わなきゃいけないっていう法律で、
はい、
そこは良くないところだって言われてるんですが、
はい、
村上くんは今どんなお仕事を？
今はですね、住処にあるワークショップみのりさんっていうところで、はい、ウニの箱ですか、
うん、
箱を要するに行った後
組み立ててるんです
か？組み立ててる仕事ですね、はい、は
い、いつ頃からそれやってるんですか？
冬の頃でしたけど、
じゃあ4ヶ月、5ヶ月前、
そのぐらいですね、4ヶ月ぐらい前ですね、はい。
村上君、昔僕と出会った頃、4年前、5年前はバスの運転手になるんだ僕はと、そして車を買うんだって言ってたんですけど、
はい、
なかなかあのなんて言うんだろうな、会った仕事が見つからず長続きせず、
そうですね、
退院してからも、
はい、
時間持て余すことが多い中で、
はい、
みのりさんでそのウニの箱作りをやるように、
あ、今は
コンスタントに働きに行ってますよね。
はい、あの朝の8時半から3時15分までですけど、はい、あのお茶会もありまして、
はい、
いろいろと、まあ、朝の8時半から働いて、
うん、
でB 型支援終了支援センターのワークショップみのり、
はい、
先ほど申しました、
あの所長さんが優しくていい人なんですよね。
すごい丁寧でもう頑張ってますね、一生懸命です。
あのウニが乗っかってるあの木の箱を作ってるんですよね。
はい、は手っ取り早い話、そうですね、はい、
ウニは食べれるんですか？
ウニはいや、まあ、買ってもらわないとスーパーかどっかで
箱作るだけね。
箱作るだけです。
じゃあラジオ聞いてる皆さんがスーパーで買ったウニの、
は
い、その箱は村上くんが作ったかもしれない。
いや違います。そういうわけではないですけどね。はい、そうですね。
それは知らないけど、
はい、
そこは僕かもしれない。
はい。あと九州のとかそういういろいろ地方の仕事の、うん、が来まして。
な、九州からどんな仕事が来るの？ワークショ
ー生キャラメルの丸くこう海苔で、
それ九州じゃなくて花畑牧場じゃないですか？
いや、あの九州にも九州っていうそういうなんていうんですか、
はい、九州の品物を作ったりとか、
はい、そうですね。
働けて嬉しいですか？
結構朝方は
お給料もらえて
8時半から仕事ですね、
うん、
はい、
働けて嬉しいです。お給料もらえるって嬉しい？
来週の期待はしてませんけど皆さんもあまりあの普通の一般の人でとてもいいです、いいですし、
うん、
やっぱり僕も今少しで 平井堅聞いてから眠くなりだして、
はい、まあ、実は結構サボってるって噂も聞いてはいるんだけど、
サボっては
いない、元気よく言ってはいるもんね。
はい、言ってます、ちゃんと言ってます。
分かりました。
はい、
向井君ごめんね、ちょっと折原さんの話があまりにも面白すぎて時間がなくなってきてしまったので、
はい、
次回村上君が元気に働いてる話はまたちょっと別の時にしましょう。
ありがとうございました。
はい、じゃあエンディングを見ましてですか。
人と人がつながると人と町が元気になる。山鼻をつなぐものに地域を一周する路面電車と山鼻新聞、ホームページ中島パフェと朝日山、森と人の会とともに、このラジオ山鼻明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。
はい、来週も山花の番組ありますけれども、来週は第5週目なので市電特番ということでお送りすることになっています。胸なおコンビでいきますけれども、市電の生き字引と言われる高人清さんがゲストにいらっしゃって、市電あれこれということで、進めていく予定です。毎回豪華なゲストがね、はい、この山花下見てきいらっしゃって、市長さんも出たことあるんですよ。
ああ、そうです。
そうなんですよ。はい、で、東瀬屋の日々はそれに対抗して、あくまでも有名でない我々で行こうということで、はい、今回は村上君と折原さんに登場して、はいはい、あ、折原さんは自分の勤めてるお弁当屋さんの宣伝を、ちょっとしか時間ないですけど。
はい、美味しいお弁当作ってますので、はい、注文ください。目張りっていうところで、お弁当と、それ惣菜も売ってますので。
はい、
手頃なお値段ですので、はい、毎日日替わりもありますので、はい、どうぞいらしてください。
目張りっていうところで買えるんですね。
はい、そうです。
あとお弁当ガーデンっていうのは注文すると作っといてくれて、はい、
そうですね、
会議に何十個とか、
はい、
仕出し屋さんみたいなもん
です、ね、そう、はい、数が多くなるとやっぱり1日に7、8個ぐらい作れるから、はい、ちょっと20個ぐらいとか。
わかりました。まあ、番組スポンサーさんで仕出し屋さんもいるのでなかなか難しいですが、
ぜひ時間もね、
縁がある方は使ってみていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はお二人に来ていただいて、折原さん、
はい、
村上さん、いいお話たくさん聞けました。
あ、どうもありがとうございました。
はじめまして、お願いします。
ありがとうございます。
はい、じゃあ皆さんまた来週もお聞きください。
おやすみなさいませ。
はい。